井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけれども、今日はですね、はい、次回からの続きで、はい、ちょっとね、終わりきれなくてね、やっていきたいなというふうに考えておりますが、ちょっと整理したいと思うんですけども、
はい。
以前質問がね、ちょっとこう、年収を高めに、相場よりも高めに、こう、市場価格より高めに採用してしまって、はい、それが自分の期待よりも、こう、発揮してもらってないという感覚があるんだけど、そういう社員さんに対してどうしていこうかというようなね、その足りないズレの認識の部分をどうやって共有するかというようなね、質問をいただいたんですけれども、その回答はぜひ、前回のやつ聞いてない方はね、聞いていただきたいんですが、そんな中で、数字を考えたときに、その間接部門の年収がそれだけ払われるというのは、これだけの、営業利益だったりにインパクトさせなきゃいけないっていう話が数字的には出ると思うんですけど、営業だったら、だからもうこれだけ稼いでこなきゃいけないっていう話が、じゃあ1000万なんだから4000万なんだという話で、わかりましたってなるんですが、間接部門それ言われても、いや、私がこのポジションで4000万の営業利益の価値を提供って言われても、どうすりゃいいんっていうか、そもそも無理じゃないですかっていう、この齟齬でよく問題が起きると思うんですけど、ちょっとこの点についてね、今日はやっていきたいなと。
はい。いいね、いい題材ですよね、これね。本当に皆さん悩ましいところだと思うんですよね。で、多くの、中堅中小企業で起こっていることは、なんとなくね、やんなきゃいけない、間接部門として整えなきゃいけない機能っていうのがあって、例えば人事で言えば、労務管理って必ずしなきゃいけないので、労務管理はやってもらわなきゃ困るね、と。いうことで、給与計算とか、そういったベーシックなものを、必ず機能としてはなきゃいけないっていう発想。それと、だんだん、大きくなるというか、組織だった動きが強まれば強まるほど、実は間接部門って、環境を整えるっていう役割が出てくるんですよね。
はいはいはい。環境を整えるね。
組織がより良い状況を作っていくための環境。環境っていうのは、それこそ、オフィスが綺麗かどうかみたいなことも環境だけれども、人事制度だって環境の一つ。つまり、組織として整えるべきもの。
その目に見える環境の話と目に見えない環境の話、両方含めてってことですね。
ということになると、その環境っていうののテーマに行くとすれば、この会社はどこに向かって何をしているかということをより深く理解している人じゃないと、より適切な答えが導き出せないのよね。
はいはいはい、
でも単純に人数が増えてきた、オフィスが狭いんですっていうだけを捉えていたら、わかりました、ちょっとなんか隣空いたらしいんで隣借りましょうみたいな感じで増やしていく、床面積を広げるみたいな単純な作業、なんで、そうじゃなくて、いや、広がっている人たちは誰なのかって言った時に、すごい営業職が膨れてるのか、クリエイティブ部門が広がってるかによっては、整えるべき環境ってやっぱり考え方違うよねとかね。
確かに。
とか、リモートワーク増えてるんだけど、どうするのって時の環境の考え方って違う。つまり、こう、ある種の概念的に物事を捉える力がないと無理だよねっていう。だから意外と間接部門の人たちって、組織だった動き、組織化が進めば進むほど、結構概念的難易度の高い問題っていうのをこう抱えることになるんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。っていうことはね、人事は労務管理さえしてりゃいいよ。人事異動のことは経営者が決めるし、制度も経営者が決めるよみたいな状況のところから一歩進み、二歩進みってなってくると、じゃあそろそろ、全体の人事制度が見合わなくなったから変えなきゃいけないね、ちなみにこういう変え方したらどうですかっていうところまでいかない。 で何が言いたいかというと、間接部門の動きって高まれば高まるほど実は、会社の業績とかなり連動するしていくのよね。
ほうほうほう。
うん、営業が実際の売り上げを確保してくるということの直接的な業績確保とは違うけれど、うんうん、トータルとしてじゃあ、機能してるかどうかを見るとき、正しい機能してるかどうかも含めてね、どう判断します数字的にって言ったときにはやっぱり経常利益とか営業利益の状態がどうであるかを反映せざるを得ない経営者と同じようなところに来るんですよ。
なるほど。
うん
うん、
だから、ある、まあ、私なんかが行ってる会社さんでも、間接部門の、業績賞与がある会社なんだけど、業績賞与の考え方のベースは、経常利益が対前年どうであるかとか、経常利益がどれだけあってっていうようなあの考え方で決めていくっていう。だから、ある、営業の一人が、すごい売り上げを上げたよという評価とは全く違って、例えばあのなんだその管理部門っていうのが、例えば経常利益のに対して、業績賞与の何パー部分を間接部門で、に配布するという考え方をして、でその配布のさらに管理部門内での分配はどうするかっていうと、ある種のその時の活躍度を上司が見て、
うんうんうん、
分配率を決めるということでになると思うんですけど、
はいはいはい、
うん、まあ、そんな風に、間接部門の数字的根拠ってやっぱ僕は会社の業績が連動するもんだろうなって思いますね。個人の何かをやり遂げたからどうしたこうしたっていうことではなくてね、ベースになるのは会社がどういう状態の収益状況なのかっていうことがベースにあるんじゃないかなと。
ああ、その時に間接部門、うん、じゃあ当然今の話は納得できると思いますし、間接部門だからこそむしろその会社の、まあ、経常利益でもあの利益にあの直接影響を受けるが、影響を受けるのにこちらとしてそこにインパクトさせることの思考が結構しにくいじゃないですか。じゃあどうするんだっていうところの、それがあのこれレイヤーによるレイヤーというか、その方のその意識の差にもすごいあると思うんですけど、すごいただ作業だけやってる方にとっては、そんなこと言ったら私に営業って行けってことなんですかみたいになっちゃう方もいれば、いやかといったって今のこう環境を考えたところで自分たちができることってなんかこういう理由で何もできないんですっていう、こうできない理由を並べてくる人もいれば、こういろいろレイヤーいると思うんですけど、
はい、
ここがすごく間接部門が影響を受けるのに自分でこうチャレンジすることが思考しにくいポジション、ここに関してなんか何かこう、まあ、同じ立場にいらっしゃる質問だと思うんで、この方も、
はいはいはい、
どうなのかなと、
一つあるのはあのやっぱり間接部門って実はあの作業分野の仕事って多いんですよね。
多いですよね、
うん、あの毎月ルーチンでやってるようなこととかで、もう一個言うとミスをしてはいけない仕事が多いんですよ、
ね、いやそうですね、
うん、あのプラスは埋めないけどマイナス生んだら最低っていうね、いう仕事だったりもします。でそれはそれでも、その仕事に対してでもやっぱり会社の業績がこうだから、じゃあ、あなたって、この、 あの間接部門に対してこれだけの費用を会社としては、負担していいと思ってるからっていうことをあの分ければいいと思うの、
うんうん、
でももう一個言うと、じゃあ今遠藤さんがイメージグも言ってくれたそのレイヤーレベルの差っていうのがあるよねって言った時に、じゃあざっくりもう一個違うテーマって何っていうと、経営課題の解決に向かうかどうかなんだと思うんですよ、
うんうん
うん、つまり作業っていう領域から経営課題の解決にある種のその専門領域を使ってどう解決に貢献するかっていうレベルになってくる。その人たちはやっぱりその解決に向かう、貢献度合いを測ってあげる必要はあると思います。
なるほどなるほど。
でも経営課題なので結局は会社の業績なんですよね。
ああ。
うん。だからそこは やっぱり、作業領域であろうが経営課題を解決する領域であろうが、両方ともじゃあ数字としてどこを見れば成果が出たと言えるのかっていうと、やっぱり会社の業績なんですよ。やっぱりその経営課題が数値化できればその経営課題だし、でもやっぱりそれも会社の業績、数値なのでね、個人の数値にはなかなかしにくいってことなんですよ。
今お話聞いててすごく整理ついた気もしますけど、社員という立場で間接部門としてどうしようって考えているとこだと、さっきのじゃあどうすればいいかが分かんないでやれることないじゃんって止まるんですけど、確かにそもそも経営者って間接部門じゃないですか。そういう言い方をするので、なので経営者としてってなった場合は何ですかね、その間接部門に影響を与えられ、あ、じゃあ営業利益にインパクトできないって発想そのものがおかしいはずですもんね。
そう、つまり経営的に考えたらどこが問題なのか、逆に言えばそれこそ人事の方の例を盛んにしますけど、いや今のままだと営業戦力弱すぎないっていうテーマが見えなきゃいけないわけ。そしたらどうしたらいいか、採用強化なのか教育なのかっていうテーマ設定しなきゃいけないわけじゃない。
その時に要は了解、協会はないですもんね、組織全体においての。
ない、全然ないです。
それが本来だからこの方の前回質問ね、ちゃんと聞いてない方はぜひそちら聞いていただきたいですけども、悩んでいるこの期待のズレってそこなんですかね、結局。
そういうことなんですよ、そういうことなんですよ。なのであなたにはやっぱり、うちの会社のやっぱりこう教育体制も含めて何が問題なのか見つけてほしいっていうことが言えなきゃいけない。
問題がね、発見できない限り経営なんてできないですもんね。
そうなんです。だからもうどの管理職も私はね、課題設定力って言うけど、間接部門のある種こうちょっとこう上位レイヤーの人たちっていうのはもう全くそれがテーマなんですよね。
ああ。
だからある意味では、例えば営業の人は営業成績によって SABCD5 段階つけられるけど、間接部門ってつけにくいよね、真ん中によるのよねっていうのは仕方ないんですよね。
井上先生ね、前回の回で結構今回その年収 の期待感とのズレっていう話は、大企業のところから中小みたいなところにちっちゃい規模に入ってきた時とかに結構そのズレ感が起きることが多いっていう話ありましたけど、確かに今回その求められているもの、期待というのが経営という話なんであれば、そもそも大企業にいた人って経営してるわけでもないので、その観点ないですからね、育てるしかないですし、期待したところでズレてますもんね。いやー、なるほど。
そうなんですよ。全体感よりもね、やっぱりこうセクション感が強いんですよね、大企業ってね。あるレイヤーまではね。で、さらに飛び越えれば、本部長とかっていうようなところに行けば、全体からものを考えるっていうところにどうしても思考は行かざるを得ないんで行くけど、まあ、部長クラスぐらいまでだって、やっぱり自分の管轄組織がどうであるかにどうしても特化しちゃうよね。
まあ、部分最適を本気でね、やりきることが求められてたりするところもありますからね。全体なんかいいんだよ、みたいなね。ということですかね。だいぶ整理ついた気がしますので、一度、ぜひ、これ聞いて、またさらに足りないところ等ありましたら、いただけましたら、一緒に考えていきたいなと。
ぜひぜひ。
いうふうに思っております。やっぱり、課題設定力の重要性ってところですかね。
そういうことですね。そういうことです。はい。
終わりたいと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。